POD キャスティング、
はい、それでは POD キャスティングを始めさせていただきます。今日は回転木馬の、ミュージカルが3月の25日でしたっけ、25、26、27、金土日とありまして、それから、2週間ぐらい今経ってるんですかね、3週間ぐらいになるんでしょうかね。そこで、スタッフとして、参加をされてた劇団 POD の高子ちゃんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ラジオ聞いてらっしゃる方は、全くわからないと思うので、ちょっと簡単に、今回からお聞きになった方の説明としてお話しさせていただきますけれども、グランドミュージカルっていうので、ミュージカルの、公演が、まあ、オーバードホールという、ところの、まあ、企画として、まあ、大きいプロの芝居を、まあ、興行されたというか企画をされて運営されたんですけど、それに、まあ、劇団 POD の、まあ、中島くんとかですね、それから高子ちゃんが、参加をする機会をいただいて、まあ、参加をしてこられたということで、まあ、プロ集団の中に入って仕事をしてこられたということなんですけど、高子ちゃんは、まあ、そういうね仕事っていうのも少しスタッフの仕事としてはギャランティーをいただかれるような仕事もやってらっしゃるんで、まあ、半分プロみたいな言い方をしていいんでしょうか、それとも完全にプロというふうな認識でいいんですかね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、で回転木馬の方もそのいわゆるその照明スタッフとして、まあ、プロのスタッフとして参加をしてこられたんですけれども、実際に過去の、まあ、いろんな仕事をね経験してらっしゃる中で、位置づけ的には難易度とかその辺の部分はどれぐらいの感じになるんですか。その段取りの悪さの難易度っていうのもねいっぱいあると思うんでいろいろあると思いますけど、
難易度ですか、
うん、
そうですね、私が、うん、こういう大きい劇場で、
うん、
もう一から入るっていうのは、うん、ほぼ10年ぶりぐらい、
うん、10年、
はい、
10年ということはまだ20歳になってなかったです、
うんうんうん、
それぐらいの、はい、
それぐらいの、
うん、
そうですね、10年ぶりぐらいになるので、
年齢は公表してらっしゃる、ね、
公表してるはずですけど
そうですか、
そうですよね
じゃあ、言っていいですね、
そうですね、うん、はい、
10年ぶりぐらいにそういう携わり方をしたということですか。
そうですね、
まあ、逆に言うとそれだけ地方の方で、
うん、
そういう仕事が少ないということにもなるということですかね。なかなかそういう機会がないというか。
そうですね、うん、あるにはあるんですけど、うん、やっぱりオーバードホールもオーバードホールでいろんな、うん、イベントごとはあるので、
ね、
そういうふうに、仕事として関わってる人たちはいっぱいいるんですけど、
うん、
私の関わり方が今まで、
うん、
やっぱりちゃんとその照明屋さんとしてはしてなかったので、
うん、
本当にお手伝いとして入っていて、で今回一応フリーの照明屋として入ったんですけど、
うんうん、かっこいいですね、フリーの照明屋、
はいはいはい、それは結局は私が今年度から仕事をしている、
うん、
はい、フリーの照明屋として入る、
うん、
何て言うんでしょう、第一歩というか初仕事というか、はい、もともとその今年度からフリーでやりたいんですっていう話を、
うん、
そのいろんな結局これからお世話になっていく会社の方とか、
はいはいはい、
そのフリーでもともとやっていらっしゃる方にお話をしたところ、
うん、
まあ、いただいたお仕事になるので、
うんうんうん、
これが一応初仕事であり第一歩であり、はい、
それだけ大きい仕事を、まあ、たまたまタイミングがあったということですかね。
そうですね、はい、
なるほど。 まあその照明のフリーの仕事っていうのはね、なかなかちょっとイメージ湧かない人もいらっしゃると思うんですけど、うん、結局いろんな公演がある中で、たかこちゃんというのを名指しで要するに発注があるという感じですよね。こういう仕事があるんでやってくださいっていう、
うん、そうですね、そういうことに近いっていう形なので、はい、
いろんなポイントで、いろんなことを影響をいただくというか、そういう、 こう積み重ねでまた発注がね増えてきたりとかいろいろあるので、はい、人間関係とかね、
そうですね、これからなんですけど、
頑張ってください
、はい、ありがとうございます。
で、回転木馬の方の、はい、状況なんですけど、これ要するに、ブログかなんかでも高子ちゃん書いてくださってたんですけど、劇団 PO、ね、
そうですね、はい、
2週間前ぐらいから、はい、いわゆるそのセッティングというか仕込みというか、まあ、はい、舞台用語で仕込みっていうんですけど、うん、何を2週間前からするんですかね。
2週間前の戯曲、うん、月曜日って何日ですか、
うん、2週間前の月曜日はまあ大体3月の中旬
ぐらい、そうですね、うん、そのぐらいにまず、うん、もうその日から仕込みが始まるんですけど、その日のうちに、
うん、そうそう、震災ぐらいのタイミングじゃないか、
はあ、震災あとですね、うん、の月曜日ですね。
ですよね、だからもう直後ぐらいの、はい、
そうですね、直後です、うん、16日とかそのぐらいでしたかね。
14とか13とかで
に震災があったんです、
ね、11は11位ですね、震災とかね。
じゃあそのぐらいですね、うん、でその日に仕込みとして入るんですけど、うん、もうその日に結局照明も、うん、舞台も、うん、音響さんも全部作ってしまうんです、はい、1日で、
1日で、
はい、
音響と照明と舞台を作るというのは具体的にどんなことをやるんですか。
どう言えばいいんですか、
何にも知らない人にお話しするとするとど
んな、そうですね、うん、
まず舞台を作るというのは、
舞台を作るというのは、うん、もう今見ていただいた方にしかわからないと思うんですけど、うん、まあセットがいっぱいあるじゃないですか、うん、あれを全部組み立てて作り上げてしまうんですよ、舞台さん、舞台さん、はい、で回転木馬に関して言うと、うん、ちょっと変わった趣向で、うん、また見ていただいた方にしかわからないんですけど、うん、出てきた回転木馬は、うん、はい、別の方が、はい、結局舞台屋さんではなく、うん、別の方がデザインして作られたものなんですよ、うん、あの回転木馬だけは。
なるほど、特注だったわけですね。
そうですね、うん、富山にある、まあ、家具屋さんって言っていいのかな、の方が作られた、パンフレットにも載ってらっしゃるんですけど、はい、の方が作られたもので、うん、なんであれだけは別で、全部その仕込みの日に組み立てられたんですけど、うん、あっこについていた一個一個電球がついてたの、はい、お分かりになりますか。
はい、分かりました。
あれは私たちが全部仕込んだものなんですよ、照明屋さんが一個ずつソケットつけて、配線してってやったもので、でそれも1日目に全部やって、うん、で別でもいろんな舞台が、それこそ階段だったり、うん、鳩場だったりっていうのが出てきたと思うんですけど、うん、ね、あれも1日目に全部組み立ててしまって、ね、で照明で言うと、もともと何もなんていうんですか、明かりの作られていない状態から一個一個その灯体っていうんですけど、うん、一つずつあれを全部吊り込んで、うん、で全部配線をして、うんうん、で、そうですね、なんて説明したらいいのか。
まあ、簡単に言うと天井にいっぱいライトもついてるんで、ね、そのライトをきちっと、はい、どのライトを使うというのもあらかじめ大体計画に決まってるので、はい、
で図面があるので、うんうん、それに従って、うん、一個一個吊っていって一個一個配線して、
うん、吊るというのはこう引っか
なんて言うんですか、
天井にこうつけるっていうやつですよね。
天井からですね、うん、そのつけるなんていうかバトンって言うんですけど、うん、私たちでは
鉄棒みたいな、
はい、が全部降りてくるわけじゃないですか、はいはいはい、 本当これ見たことある人にか分かんないんですけど、
うん、ぐーんと降りてきますよね、
はいはいはい、であれに全部こう
その棒にガーッとこう、はい、照明のあれをこう引っ掛けてこうく
っ
つけて
一個ずつ、はい、
でそれに配線をして、
はい、
その配線は全てスイッチにつながるので、
そうですね、う
ん、昔ね豆電球を使った方でよく分かると思いますけど、はいはい、電池にこうプッとつけると豆電球パッとつきますけど、うんうんうん、あれがもういっぱいあるっていう感じですね。
そうですね、うん、
なるほど、
はい、
そういう作業もその1日でやると、とりあえずあらかたと、
はい、
でその後はあのもう一つ音響というやつですね。
そうですね、う
ん、何をやるんでしょうか。
音響さんは、うん、結局その日はまずあのスピーカーを、
うん、
あの舞台の中にあるスピーカーっていうのはもともとあるものではないので、
うん、
はい、音響さんがあの紐とかいろいろ使って、うん、釣ったりとかしてるんですよ、はい、同じあの、はい、照明を釣っているあの鉄棒のバトンに、うん、
はい
はい、
あの聞いてらっしゃる方は分かんないですけど、あのミュージカルの場合は、
うん、
あの演劇もそうですけど音を出すんですよね、うんうん、でそのスピーカーというのは大体その舞台の右と左と真ん中ぐらいの壁に普通埋め込まれて最初からあるものなんだけど、それ以外にもスピーカーをいっぱい仕込んでらっしゃった、はい、ということなんですね。
それは結局は、うん、キャストの皆さん、
うん、
舞台上に出られる方々用のスピーカーになるんですけど、
うんということで、あのちょっと一つわからないのがあるんですけど、うん、そういう方々用のスピーカーというのは、
うん、
そういう方々が何かの音を聞くためにということですね。
そうですね。
何の音を聞くんですか、それは。
あとオーケストラピットというものがオーバードホールにはあるんですけど、うん、その中で生で、
うん、
はい、演奏をしていらっしゃるんですよ。
舞台と客席の間に
お
城のお堀みたいなの
があって
、
はい、
その中にオーケストラ実際に演奏されるバイオリンの人とか ね、トランペットの人とか並んでそこにまあ指揮者がいて演奏するんだけど、はい、その音が舞台上から聞こえないということなんでしょうか。
そうなんです。結局舞台の前にあるスピーカーは客席に向いてるわけで、うんうん、客席の人たちのためにあるスピーカーなので、うんうんうんうん、舞台の中っていうのは、
うんうん、
その今言った音響さんが最初に仕込みをしたモニタースピーカーっていうものからしか聞こえないんですよ、
うんうん、ということは舞台上のそのモニタースピーカーからオーケストラの音を聞いて、はい、それに合わせて歌を歌って、
そうです、
音程 の要するにカラオケで言うとね音が合わないとか、うんうんうん、やっぱり伴奏が聞こえないと歌えないと一緒ですから、はい、聞こえるようにその人の役者のために仕込むスピーカーっていうのがあるわけですね、う
ん、はい、
あ
ただ、今回の場合は、うん、その歌だけじゃなくて、うん、場面場面でも生で、うんうん、生演奏で音が入るんですね。
はいはい、
はい、
例えばどんな音。
そうですね、うんうん、なんて言うんですか、 SE とまではいかないんですけど、
うんうんうんうん、
なんて言うんですか、場面転換用の音楽とかっていうのも全部やっぱり生演奏で、
そうですね、
はい、演奏されてるんですよ。
全部演奏ですよね、
はい、はい、なので、うん、指揮者の方、マエストロの方が
マエストロ、
はい、はい、全部その指揮を結局は全員が見えてないと、
うん、
歌ってる人も指揮者さん見えてないと歌い出せないし、
うんうん、
で
歌ってる人もそうかそうかそうか、
そうなんです。
あ、
なので
指揮者が要するに進行するんですね。
はい、
うん、
それがやっぱり演劇とは違うところだなと今回気づいたんですけ ど、
う
ん、
なるほど、
はい、
となると歌う人モニターですか。だから
モニターもあったんです、うん、その指揮者の方が、うん、だけが映っているモニターがサイド、うんうん、
テレビ画面ですね。
そうです、
はいはい、サイドというのは、それは何、舞台の上から見れるってこと。
そうです、舞台中から、はい、
なるほど。お客さんの方には背中向いているので見えないんですね、そのモニターは、ね、
そうですね。で、うん、舞台の中心に立ってしまえば
指揮者
真正面にいらっしゃるので分かるんですけど、うん、
お堀の中にいらっしゃる、
ね、そうですね、うん、ちょっとこうずれている人たちには、
あ、
なんて言うんでしょう、
セリフの喋りながらね、やっぱ演技として成立するために向こう向いていないとダメないこともあるので、
はい、
モニターがないと指揮者が見えないですよね。
そうですね、うん、
背中に目があればね背中から見れますけど、はい、そういうわけにいかないのであそういうモニターも作ってあったんですね、
はい、あと音響さんがその日にやった一番大きな仕事は、うん実はですね、うん、気づいてない方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども見にいらした方でも、うんうん5階席が、はい、合唱団の方が、はい、市民合唱団で
それね前回 の中島くんに来てもらったポッドキャストでも、はい、完全に抜け落ちてたところです、ね、
あ本当ですか、
はい、私もそこで合唱してるというのは、うん、本番のタイミングでは見れてないので、
うん、そうだと思います、
後ろにサラウンドスピーカーが置いてあって
そっかそんな風にしか感じられなかったんだ
だからすごく凝った音出ししてらっしゃるなと思って、
ねそうですよね、
思ってたんですけど後で聞いたら、はい、本当に人間が後ろに5階席に、は
い、150名いらっしゃいました、
ね
ね、で私もいらっしゃる姿は見たことがないです、うん、本番中はそのちょうど真上にいるので
そうですねその辺のちょっと位置づけの場所はまた後でお話をお聞きしますけれども、はい、そこには当然マイク立てるっていうことですよね。
そうなんです。マイクも立てますし、うん、その方たち用のスピーカーもあるし、
そうかそうか、はい、要するに距離が離れてるので、うん、実際にその演奏してるのをモニターと音できちっと聞いていくという、はい、だから単純に聞くと音がすごい会場を回るんですよね。マイク立てて、ね、モニター出して、うん、そこで歌う人の音も拾ってみたいな感じで、うん、音がすごく回りまくるんだけど、ハウリングも起こさずに、
はい、
ピーとかね普通こう音が回るとね、
そうですね、
なっちゃうんだけど、はい、そういうのも起こさないようにうまくセッティングするっていうのは音響の人の大変さですよね、は
い、でまた後から気づいたことなんですけど、うんうんうんうん、その人たち用にもマエストロのモニターが、
そうかそうかそうか、はい、
背中向いてますから
そうですね、はい、指揮者の背中しか見えない、はい、下手すると後頭部しか見えない、
そうですね、
感じですもんね、はい、実際にはオーケストラピットというのは、まあ、手元灯というか演奏する人の手元だけが照らされているので、
うん、そうですね、
実際にお客さんの方から見るとなんか目立たないようにね、はい、あんまりこう舞台に邪魔にならないようになっているので、ね、うん、そこからやっぱり客席と同じような位置から指揮者を見るというのは難しいですよね。
そうですね、
なるほどなるほど、というのは初日で、
初日です、
セットしたと。
そうですね、
でその後こう延々とこう2週間前なんで、
はい、
その間何を、
その間はですね、うん、
毎日通ってらっしゃったんですか。
はい、
朝何時に出勤みたいな感じで行ってらっしゃったんですか。
大体9時ですね。で、うん、私の場合は、うん、最初の3日間、
うんうんうん、
仕込みの日からの3日間は毎日通ってたんですが、うんうんうん、そっから何日間だ3日間かな、うん、次の月曜日祝日だったはずなんですけど、うんうんうん、祝日の月曜日までは私はお休みだったんです、うんうん、なのでその照明で入っていた人数の何名かだけ残って、はい、一場面一場面の明かり作りをずっと、うん、はい、しているんですけど、
うん、まあ、設計通りには一応作ってるけど、はい、その場面で照明というのはね、ただ当てるだけでは当然ないので、実際にこう色合いとかやっぱ細かくしていかなくちゃいけないことがいっぱいありますよね。
はい、で、うん、あとその場面その場面で、うん、出てくる舞台のセットもあるので、それに合わせ て、
うん、立ててみないと分かんないみたいなのもね、
そうです、なので2日目はほとんど、うん、その照明を合わせる作業をシュートっていうんですけど、はい、シュート作業をずっとしてました、
うん、よく舞台用語だよね、
はい、
シュートをしなくちゃいけないんでちょっと役者の人協力してくださいみたいなこととかね、はい、実際まあ人間が立ってそこにこう当ててみてっていうのをシュートっていうんですね、はい、うん、で2日目はそういうことをやってらっしゃったということですか。
そうですね、ずっとしてました。
で3日目も、
3日目からがその全体的な明かり作りですね、うんうん、それも本当に0コンマ何秒とかの明かりになってくるので、
どういうことですか。
結局お芝居だったら一場面とかでいいんですよ、
うん
うんうん、この場面はここでみんなお芝居するからここに当ててとかっていう形になるじゃないですか、はいはいはい、ただ、ま
あ、極端に言うとセリフ単位ぐらいですよね。
そうですね、うん、ミュージカルなので、うんうん、曲になるんですよ。
曲単位になるんだね、
はい、うん、なので本当に なんでしょう、
その曲
ワンコーラスじゃないですけど、うん、
あの要するに曲の中のこのタイミングでこうというのがいっぱい出てくるんですね、
は
い、
出てきますね、
うん、あと踊りもその曲によって踊りも変わるので、ね、当然その照明なんかも細かく変わっていくってことですね、はい、なるほど。普通だったら、あの普通の芝居だったら、あの踊りとかほとんど当然ないので、うん、まあ、セリフがないところとかあるところとかっていうのはもうそのなんかきっかけっていうのはもうスパンが長いんだけど、うんうんうん、ミュージカルの場合は音楽に合わせてプロモーションビデオの 連続みたいな感じになるので、うん、はい、ずっと細かく照明が変わっていくっていうことなんですね。
そうですね、うん、なんでもう極端に言えば1分の長さの照明を本当に1時間とか2時間かけて作るみたいな感じで。
なるほどなるほど、
はい、
ということは、それがまあ今回の芝居っていうのは3時間近くありましたので、
はい、3時間半です ね、
半ね、だから180パターンをまあ極端に言うと、まあ一つ一つ、照明作っておくなると、はい、とてつもない時間かかる
そうですね、うん、1パターン1時間みたいな感じなんで、うんうん
まあ、スタッフの方っていうのは、まあ、かなりそのまあ、ヤクザな仕事に慣れてらっしゃるというか、うん、なんかこう朝それなりの時間にきちっと来られて、うん、夜遅くまでやるっていうのは結構ね、もう当たり前のようにやってらっしゃるところもあるん で、ね、だからあの早めに入ったといえどもそんな時間がたっぷりあったっていうわけじゃないってことですね。
ないんですよ、本当にギリギリですね、
うんうん、お疲れ様でした
やっぱ作ってらっしゃる方も、うん、毎回毎回その舞台はできてるけど人が入ってはいないので、今度人が入っちゃうと、うん、また明かりってやっぱり衣装とかで変わってくるので、
そうかそうか、
でこの場所にいるはずの人がいないとか、うんうんうん、この人ここにいたっけみたいな感じの人たちが出てきてしまうので、そうするとまたどんどんどんどんちょこちょこちょこちょこ、うん、こう、はい、明かりを広くしたり、うん、今度逆に狭くしてみたりとかっていうのが始まるので、うんうん、もう終わりがないというか、う
ん、でも最初に仕込んどかないと、うん、それできないんです
よね。そうなんです、微妙な微調整だけを残して、うん、結局はあのリハーサルまでには作り上げたいっていうので、うん、前に2週間、ね、1週間まるっとあったっていう感じなんですけど、
そうね、そう考えると劇団 POD の公演っていうのはかなり無理やりやってる感じがしますよねまあちょっとかわいそうですよね、照明舞台の人、
そうです、ね、
照明担当の方はね、まあ本当にそれは毎回感じてはいるんですけど、
はい、
あの背に腫れは腹は変えられんというね早くからホール抑えれないですからね、なかなかね、
そうですね、
うん、そっかそっかそっか。で本番前 の、 あのある程度仕込みが完成してこう舞台の、うん、上で人が動き始めた練習がこう重なってくるというか、まあ、そういう風になってくるんですけど、それはどれぐらい前からそんな感じになるんですか。もう本当ギリギリになってから人が入ってくるって感じなんですかね。
いえ多分、うん、あのバレエはバレエの、
うんうんうん、
はい、ダンスのシーンというのが組まれていて、うんうん、でそこはそこであの練習というかリハーサルですね、うん、舞台上を使っての、うん、の日もあったはずなんですよ。で私はそこにはちょっと、
はいはい
はい、お休みしてて参加していないんですけど、はい
すね、やっぱ多少ね、はい、なんていうかできるだけスタッフの人も、うん、あのなんていうか有効にあの人件費も使わなくちゃいけないので、うんこの間はあんまりちょっとやることが少なめなんでということで、はい、あのやっぱその辺こう各スタッフ同士でね調整してらっしゃるというか ね、 そ う、 ね、はい、そういうことは当然ありえますよね、
はい、
うん、そっか、そうバレエでしょう、うん、それからあれオーケストラの方についても、はい、結局音出しっていうのはいつ頃からしてらっしゃったんですかね、あそこで。
私たちスタッフ、うん、照明スタッフ全員が、うん、揃って戻った日が、うん、その祝日の月曜日なんですよ、
はいはいはい、
もうその時には、はい、音合わせは始まってますね。
地元の方多いんですかね、オーケストラの方ってどうなんでしょう。
私はあまりオーケストラの方についてはわからないんですけど、
うんうん、でもあの方全員ね県外から来てらっしゃってたらそのギャラだけでもちょっと厳しいですよ ね、
で、
ね
で、
なんか金沢の方もいらっしゃったのかもしれないですよね、
うんうんうん、
あのまあ、富山もそういう方いらっしゃいますけど、金沢だったらねちょっとプロのオーケストラもありますし、うん、
で私ちょっとあの 芸術創造センターでの、
はい、クレハの芸術創造センター、
ね、はいはい、での、 あのリハーサルの、うん、映像というか、うん、もう見させていただいたんですけど、うんうんうん、その時もちゃんとあのオーケストラの方が生演奏で入ってらしたので、うん、
あそこで演奏しながら、
はい、
あのなんかリハーサル室かあのでかいとこ使って
たの、あの舞台稽古場ですね、
あ、
はい、
なるほど、あそこだったらそっか、ミュージカルの舞台も撮りつつ、はい、オーケストラの方が演奏できるようなスペースも床一面の中で ね、
そうですね、
まあ、体感みたいな ね、
は
い、ね感じのところですからね、あそっかそっか、大変ですねこれは、うん、
はい、
うん、じゃあちょっとあの休憩の曲をちょっと間に挟んで、
はい、
あの後半からちょっと本番の、
はい、
タコボちゃんのね、緊張の仕事の数々をちょっとお聞きしたいと思うんですけど、
はい、
すいません、 なんか聞きたい曲とか具体的にはないですか、
具体的なの、
うん、なんか間の曲なんか、休憩の曲なんか、
でもこの曲ってかけられないんですよね、
あこれは無理無理、
ね、
POD の曲で、
うん、POD の曲でなんかあるかな、
タカコちゃんの、テーマにしますか、
あれですか、
うん
うん、ものすごい回転もぐわ
合わない、マガナは虹自体も合わない感じがするんだよね、うん、じゃ あの曲紹介お願いします、
はい、では、
第35回
第35回公演、マガナは虹より鉄と青葉で、なんか懐かしいですね、うん
休憩の曲が終わりました
終わった、
うん、 懐かしいというね曲聴きながらちょっと睡眠
懐かしいですね、う
ん、やっぱ人間それなりの、ね、年代になるとあの半年前もすんごい昔に感じるみたいなことを聞きますけど、
まだ年の話をぶり返すんですか
大変女性には失礼なお話でなんかタワコちゃんと話してるとそういう話多いよね。
そうですね、
めちゃくちゃ失礼な人間ですよね
なんででしょうね。
まあ、何を言っても怒らんというような感じの方なんです。
あ、そうですね、はい、
はい、それでは、開店目の3月のね25、26、27の、オーバードホールでのグランドミュージカルですけれども、タカコちゃんはあの照明のクルーの中の役割としてされてたんですけど、
はい、
まあ当然ね役者の人っていうのは、まあ、見た目であ何人出てるんだなとは分かるんですけど、うん、スタッフの人っていうのは、うん、いわゆるあの歌舞伎でいうとねあの頭に黒いのかぶって、はいはい、顔に前隠してなんか忍者みたいな格好して
黒子さんですね、
そうそう動き回るっていう、はい、そういうぐらいの感じでスタッフの方とはやっぱり黒い服装多いですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
基本的には、はい、なんかそういうのもやっぱりイロハとしてはやっぱそういうのは基本的にあるんですかね。
そうですね、うん、基本ですね、うん、もちろんあのやっぱりステージの袖にいる人間は必ず真っ黒ですね。
ですね、そこで黄色い T シャツ着てる人私見たことないので、うん、ということでいわゆるその暗闇に溶け込んじゃうので、うん、何人いるのかっていうのはね分からなかったり、当然あの今回の高子ちゃんみたいにどこかにしけ込んでらっしゃるので
、はい、
だから分からなかったりするんですけど照明の方っていうのはクルーの方と何人いらっしゃったんですか。
総勢で、総勢で言うと11名ですね、う
ん、11名、
はい、
11名ってのはそんなやる仕事ってのは どういう分担になるんですか、ね、
そうですね、プランを作ったプランナーさん、うん、あとオペレーションをしているオペレーションさんが、はい、お二人いらっしゃって、
う
ん
う
ん、
オペレーションっていうのはこうスイッチの切り替えっていうやつですね。
で、はいはい、ムービングマシンっていうものが、
ムービングマシン、
はい、はい、
動く機械、
そうですね、パソコンとかでこういう動きをするっていうものを入れて、はい、ポンって押すとその動きでシュワーって色が変わったり、あの模様が変わったりするんですけど、そのオペレーションをしていた方がお一人いらっしゃって、で、あとセンターピンっていう役者さんの動きに合わせて、うんうん、照明をこう動かすっていう、うん、ずっと当てながら動かすっていうものをしていた人が4人、
うんうんうん、
あとはステージがですね、うん、動くんですよ、オーバードホールって。
要するにステージが動くというのは、
はい、
ちょっと想像がつかない、
言うたらすごいんですけど、はいはいはい、横にも動くし下にも動くし、下に動いたら今度別の舞台がその上にこう移動してくるっていうスライドっていうんですか、うん、
あ、はいはいはいはい、で今手でねいろいろやってくださってますけど、はい、ラジオで伝わる
なんて言っていいのか分かんないんですけど
秘密基地がせり出してくるみたいな感じですか
もう本当秘密がいっぱいでしたね、うん、はい、
まあ、前回のねポッドキャストでも中島君サンダーバード2号とかJR でない方のね3号とかね、ああいうのが発射するんじゃないかという
ような、なんかその音楽が聞こえてきそうなぐらいでしたね、はい、
でその中でちょっとねさっき事前に少しお話をお聞きした時にびっくりしたんですけど、確かにそうだなと思ったんですけど、うん、舞台が動くということは、はい、セットで先ほど回転木馬のところに電飾がね、はい、ついて、あれ自体もこう回りながら、はい、ライトつきながら、うんうん、で後でその回転木馬が乗ってる舞台自体は下に引っ込んだり動いたりしてるわけですよね、うん、あれ動くとなるとそれに伴ってこう電気を供給するものをこう、はい、変わりますけど、あれは要するにつけたり外したりこう、
そうなんです、
してたっていうことですね、はい、
コンセントを、うん、入れたり抜いたりするのと一緒で、入れている場所つけているところが、うん、舞台袖という、
うん、
これはなんて説明したらいいのかわかんないんですけど
舞台の見えないところ ね、
そうですね、見えないところにいっぱいあるんですけど、それを一回抜いてあげないと、うん、刺したままだと、うん、 そのままあのケーブルがブイーンって
引っ張られちゃって、
はい、なってしまうので、うんうんうん、それを抜いてなんて言うんですか収納する人とか、あの今度はまた別の舞台が来た時に、うん、別のその明かりのつくものがあったりするとそれを今度また差しに行かなきゃいけない人とかが、
そういうこと
ですね、はい、うん、舞台上にいらっしゃったんです、照明係さんが。
そうですよね。だから抜いたり刺したりするのはちょっと離れたところでされてるんだけど、はい、そこまで伸びてるケーブル自体はそのままほったらかしとくと、うん、シュルシュルシュルシュル舞台と一緒にくっついて、はい、
そうですね、
あの動いていくので、それをさっき言われたように収納ということで、うん、きちっとあの片付けるっていう、
はい、
片付けてちゃんと移動に差し支えないようにするとか、そういうことをいちいちしてらっしゃったということですね。
はい、そうです。
大変ですね。
もうでも舞台上はそれ以上にいろんなものが動いたりするので、うんうんうん、舞台上にはもう数え切れないぐらいのスタッフさんがいらっしゃいましたね。
黒い方が、
はい、
その方々っていうのはさっきの照明音響、うん、以外の方ですよね。
そうですね、
はい、その方っていうのは要するに何人ぐらい、それは数えれないぐらい。
そうですね、舞台さん、その舞台を動かしたり、うん、セッティングしたりっていう、うん、する方が10名ぐらいいらっしゃったのかな。全部男性なんですけど、
あ、ちなみにあの照明音響も含めて女性っていうのはどれだけいらっしゃったんですか。
そうですね、照明で、うん、私と一緒にセンターピンにいた4名は全員女性です、
うんうん、あ、そうなんだ。
はい、でオペレートをあの、うん、中心にやっていらっしゃった方も女性なんです。
あ、そうですか。
で、舞台全体の指示をする方、うんうん、舞台監督の方も女性です。
あ、そうなんですか、
はい、であとはですね、小道具とかを作ったり、
はいはい、
その小道具のセッティングだとかっていうのは女性の方が、
うん、
はい、先導してやってらっしゃいましたね。
まあ、あの芝居やってる、ね、立場からしても、うん、その小道具の数とか、うん、もうちょっとね想像を絶するんで、あの、
はい、
ちょっとやっぱり POD でやってるのとはやっぱり10倍ぐらいはあのやっぱ違うなと思って、少なく見積もってね。
そうですね、う
ん、その小道具の数も含めて、はい、キャストもそうです、衣装もそうですし、うん、だからそれ全部スタッフが関わってらっしゃるということですからね。
はい、そうですね、うん、
まあ、今回はあのそれの中でも照明、タカコちゃんがね、はい、クルーとして頑張ってらっしゃったんですけど、センターピンっていうのは、
はい、
あのなんかこう言葉で聞くとセンターピンっていうのはなんかこうちょっと胸元にこうくっつけるようなちっちゃいものを想像するぐらいの響きなんですけど、
はい、
どんなもんなんですか、そのもの自体は何をどうしてらっしゃったということなんですか。
動かす機械ですか、
うん、
動かす機械はですね、
そのセンターピンというのはその、役者を、
うん、
その天井からあのその役者の動きに合わせてこう当てる、はい、照明のことをセンターピンというんですね。
そうですね、
はい、
あのピンスポットと呼ばれる機械になるんですけど、これがあのそうですね、
全長どれぐらいのものなんですか。
全長
今手を広げてますけど
私が両手を広げても、はい、持ってないぐらいの長さなので、
まあ、
170とか80とかあるんですかね、
う
ん、
170センチの例えば人間が横に寝っ転がってるという、
だいぶ体格のいい人間が横に寝っ転がってる感じですね。
でその寝っ転がってる人 の, あの 足から光が出るっていう感じですか
そうですね、うん、
で頭の部分になんか取っ手がついてて、なんかそういうそ
こで頭というか、うん、そうだな、うん、寝っ転がったら、うん、この胸の部分あたりに取っ手がついていて、
うんうんうん、
はい、
だ真ん中あたりぐらいを使って、
そうですね、
要するにその寝てる人 の, あの横にこうこういて、それをこう動かすっていう、
ね、そういう感じですね、
うん、なるほどな。まあ、逆にね、例えが悪くて
想像が、すごい不思議な気分ですね。
想像がつ逆につかない人もいっぱいいらっしゃるかもしれない。あの学芸会で使ってるスポットライトっていうのは、あれのおそらく超小型なんですよね。
そうですね、うん、
だからあれのだから もう10倍20倍ぐらいの要するに力がある照明だという感じでしょうかね。だから、それも照明結局光の強さとか大きさなんかも全部そこでやっぱり調整するので、うん
はい、
その機械が持ってるパフォーマンス全てこう光当てちゃうと当てられたところというのはなんか火が燃えたりとかそういうことがあるぐらいの光の強さですかね。どうなんでしょう。
そうですね。でもその一個一個の会場、うん、劇場、うんうん、に対しての距離だったりとかを測った上で、光の大きさをね、
まあ
はい、変えてあるので、
ね、当たった段階でね、
そうなんです。
ね、服が燃えちゃうような照明入れるわけにいかない。
もう大変なことになっちゃうので、
でも現実にそれぐらいあるぐらいの力はある照明ということ
です。そうなんです。うん、はい、富山の中では、うんうん、あの劇場にしか入っていない大きさのセンターピンになります。
うんうん、ちなみに出力っていうのは。どれだけでしたっけ。
3キロです ね、
聞いたところで分かんないですけど。
そうですよね。もう
3キロという大きさということですね。
そうです。
芸団 POD が以前に公演させていただいた一番大きい公演だったのが五右衛門ロックといって劇団スバルさんとの合同公演で、はい、そうでもね、確かのスポット、
はい、
使わさせていただいた、ね、あそこのものもかなり大きいんですけど、それよりちっちゃいんですよ確かに。
そっちは2キロっていう、1キロ違うんですね、
うんうん、でもそれを扱ってた部屋っていうのは蒸し風呂状態だったっていう話でぐらいで今回もだからそんな感じだったんですか。
そうですね。
エアコンちゃんと入ってるのそこ。
今回はエアコンは入ってないです。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、
で、会場の、うん、なんていうんですか、天井にガラス張りになってるわけじゃないので、はい、会場の空調が私たちの空調と一緒みたいな感じで、
うん、ということは天井に上がる空気というのはあったかい空気しか上がらないので、
はい、
暑いんじゃないですか。
で、あったかい空気の中もう本当に暑いものを抱きかかえて仕事してるみたいなもんなので、うんうんうん、
じゃあそこにいらっしゃった女性陣というのはかなりダイエットに成功
ダイエットにいいのかな。
まあ健康には悪そうですけどね。
そうですね。片側の肩だけずっと張ってる感じなんで。
で、具体的に難しさというか、
はい、
具体的にそれをどういう場面でどんな風に使うっていう感じなんですかね。
どういう場面で、
うん、
もうそうですね。見てほしい人には必ず当たっているので、
うん
うん、主役の、
うん、
お二人、
ビリーと
ジュリーですね。
ですね、はいはい、
あとそれに対してその何でしょう、話しかける人だったり、
うん、
手助けをする人だったり、まあジガーさんという方は、まあ、悪いことを考える人だったんですけど、
ね、ジガーというのは劇団プロデューサーの中島が地獄に落ちた人ですよね。
まだ
この後必ず地獄に落ちてましたよねっていう話をこの前してたんですよ。まあビリーは天国上がったかもしれないけど、
そうですね、
必ず奈落の底に、
階段を登れたかどうかっていう話ですよね。そうそうそう、
もう絶対登れなかったっていう。
私はずっと結構長く長生きされていると思うんですけど、はい、どこか知らない場所で、
でそういう方々に対して要するにお客さんの目線が自然にその人に集まるように、はい、照明の強弱をつけるための非常に大事な照明なんですよね。
そうですね。
でもスタッフとしての仕事っていうのは当然仕込みと本番と片付けというのがあるので、う
ん、はい、
本番当時のお仕事っていうのはそういう仕事 で、
そうです。
で当然仕込みの仕事もかなりお手伝いも当然ね、はい、一緒にまあ、プランを作ってやっていかれるという感じになるので、
うん、
だから本番の時は本番の時でそういうのはあんまり練習できない仕事ですよね。
できないです ね、
ね、それ どうやるんですか。それ
もうリハーサルからです、うん、
でそれは具体的にこのタイミングでこの人にシュートしてくださいみたいな。
あ、そうですね、うん、はい、
ある程度は決まってるけど、はい、どのタイミングで入れるとかそういうのは、うん、要するにスタッフ側の感性に任されてるというか。
いえ、ですね、うん、センターピンの中にもチーフの方が一人いらっしゃっていて、うんうんうんうん、でその方がもうその前の、うん、の芸装センターの方でやっているリハーサルから全部見られていて、
うんうんうん、
で台本も全部見られていて、うんうん、でこの場面の時にはこの人とこの人、
うん、
で いうのを全部プランニングをされている方が一人いらっしゃるんですから、
はいはいはい、
でその方の指示で私たちは、
うん、
はい、
でも実際やってみると、うん、まあ、指示は指示として分かるんだけど、うんうんうん、微妙にここのタイミングから入れるみたいな、そのなんていうかな、その例えば、舞台の袖から出た瞬間にもうスポーンと入れるのか、うんうん、ある程度こう 2,3 歩歩いてから入れるとか、うん、あれ1歩歩いてから入れるとか微妙なものがあったりとかするんですけど、
そうですね、
その辺も細かくなんか打ち合わせするの、それとも、
それはもう完全に見て、うん、覚えるって感じ。
あ、ということは感覚的にこの方がいいんじゃないかという判断もかなり入るってことですよね。
う
ん、
そうですね。うん、で、そのチーフの方から来る指示は、うん、間もなくその誰々さんが出てきますのでお願いしますって形なので、うんうん、もうお願いされてるので、うん、出たところからっていう、う
ん。でもその出た瞬間にどう当てるかっていうのはやっぱあるんですよね。
そうですね。うん、すごい細かいさじ加減というか
ありますよね、
はい、
おそらくね、かなりそんなにこうただ当てるだけでないところがいっぱいあると思うんで、で場面によっては周りの照明に合わせて光を落としたりとかするんですよ ね、
う
ん、
ですね、
はい、ものすごい全開で明るい場面だったら強めに当てるとか、はい、もう夜の場面だったらあんまり極端に当てちゃうと、はい、もう白いのが浮いてしまうというか役者がすっ飛んでしまうぐらいの、
サイズもあるので、うん、全身で撮るのか、うん、バストサイズっていう上半身だけを撮るのかっていうのがあるので、うんうんうんうん、それもちょっとずつちょっとずつ変えたり、
うん、でラジオをまあ聞いてらっしゃる方のね、そろそろ期待してらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、 POD キャストの場合は失敗の場面とかよくねお聞きするんですけどどうだったんですか、その結局4回公演ありますよね、
はい、
その前にゲネプロといってもう完全に本番と同じような投資練習というかリハーサルもやるんですけど、
はい、
リハーサルの時っていうのは何か失敗はあったんですか、はい、
リハーサルの時ですか、うん、リハーサルの時はですね、うん、本当にものすどうぞものすごい失敗だらけでした。
そうなの、
はい、
具体的にどう失敗するっていうことですかね。
結局ですね、うん、そのセンターピンでの一番やっちゃいけない失敗っていうのは、
うんうん、
顔を当て続けなきゃいけないんです、
うんうん、
何がどう起こっても顔だけは絶対に光から切れてはいけないんです、
うんうん、先ほど言われたように全体を映す場合とバストアップも、はい、とかあるけれども要するに顔を外さない範囲で、はい、多少ちょっとずれてもいいということなんですね、最低限。
で結局役者は走りますし、うん、すごいこうキワキワの角までも行きますし、うん、でサイズが小さくなるということは出しているなんて言うんでしょう、明かりがどんどんどんどん小さくなるんですね、
うんうん、
そうするとなんて言うんでしょう、距離とこの点からすると、
うん、
ちょっと右に動かしただけでも舞台上では多分1メートルぐらい右に移動してるんですね。なので
そっかそっか、皆さんが想像していただくと分かりやすい言い方とすると、うん、どうなんですかね、その当てるその機械があるところ、うん、天井裏にあるんですけど、はい、天井裏のところからその、役者まで50メートルぐらいですかね。
どのぐらいあるんですかね。
おそらく50メートルは最低あると思います。ありますかね。
はい、
だから50メートル先の人の顔に、
うん、
要するにピッチリ当てなくちゃいけない、
う
ん、ということだね。
はい、
だからおそらく見た目で言うと豆粒ぐらいの感じの男の方だったら女の人だったりする人に当てなくちゃいけないので、
はい、
その人は急にフェイントかけて動いたりするわけですよね。
はい、
うん、それに外れちゃったことが分かったということですか。
はい、そうですね。うん、それだけは絶対にやっちゃいけないので、
うん、でもさっき練習できないっていう話ですから、
はい、
そんなうまくいかないでしょ、だから簡単に言うう
まくやらなきゃいけないんです
それはリハーサルというかそのゲネプロでそれだけ失敗したということは、
はい、
動きを覚えるっていうことです
か。そうですね、
うん、役者は大体同じ動きされるんですか。
いいえしませんしません、するわけないじゃないですか。機械
のように同じ動きしてくださると楽なんですけどね。
本当ですね、うん、ただそれに合わせなきゃいけないのも私たちの仕事なので、 でそういう動きがあるからこそこういう動かせる、うん、あの照明が必要なのであって、そうです
ね、人間一人一人ついてやるっていう大事さですよね、はい。
まあジガーさんは本当に本番
だがしょうか
毎回毎回違う、はい、
まあそれは長島君のねいいところ
で、
ね、
で私もなんとなくこう動くだろうなっていうことがちょっと分かるので、うん、なんとなくジガーさんに関しては私は失敗はしていないと思ってはいるんですけれども
やっぱあの役者っていうのはあの決め事っていうのはしっかりあって、うん、それをしっかりこなさなくちゃ当然いけないんだけど、うん、やっぱり役者同士あのコミュニケーションを図って芝居をしていくので、うんうん、やっぱその時の雰囲気によってやっぱ変わりますよね、だからね、はい、だからそれでやっぱり動きも多少変わったりするっていうことですよね、うん、まあ、特に中島君はそういうキャッチボールなんかする方なんでね、どうしてもやっぱ変わるんでしょうね、うん、本人は変わってるつもりないかもしれないけどで1日目2日目、1日目はまあ1回公演で、うん、2日目は2回公演で、4回目はまあ、楽日というか、
そうですね、
最終公演になるわけですけど、はい、この中であの当然その出来よし悪しみたいなのがあると思うんですけど、はい、あの自分 の, その担当としてはどうだったんですか。大体同じぐらいだったんですか、それともこの日はちょっとかなり失敗したっていう日はあったんですか
かなりの失敗ですか、
うん、
ですね、
うん、
初日と2回目ですね、
うん、
は本当にびっくりするぐらい失敗をしました。
それはびっくりするぐらいと数っていうことですか。
数、うん、いや初日は、うん、役者の動きがそれまでのリハーサルと全く違って、うんうん、それにちょっと追いつかなかったっていうところが何点かあって、
やっぱり本番になると違うんだね。
びっくりしましたあ、まあ、そんなこともあの
織り込みじゃ
ない、はい、自分の中で分かってやらなきゃいけないのに、うん、もうなんかそれまでで結構いっぱいいっぱいだったので、うん、あーってなって何回かあったんですけど、2回目ですね、うん、2日目の1回目の公演は、うん、もうなんかできたところとできてないところが落差が大きすぎて、
あ、そっか。で私は2日目の夜見に行ったんですけど、
はい、
結構その良かったっていうことです。
あ、2日目の夜はなんとか、
うん、で結局ラグビーはもうかなりそれよりもさらに良かったって感じだったんですか。
ラグビーは頑張ったなって自分では思ったんですけど、チーフの方はどう言われるかわからないです。
あ、なるほど、
はい。
まあ、チーフの方も結局はあのオペレーションということになっても、まあ、やっぱりそれだけずっとやってらっしゃる方はやっぱそういうことっていうのはすごいあの慣れてるというかあるんでしょうけど、そうですね、そういうなんかやっぱりあるんでしょうね。
もう本当にあのバレエの時も、うん、あのピンスポットを出していたんですけど、うんうん、バレエって結構特殊な動きをするじゃないですか、うん、あれを全部綺麗に追わなきゃいけないんですね、
うん、あのくるくる回りながら、
はい、
いろんなとこ行きますし、はい、あと、まあ、抱きかえた、かえたりするので、うんうん、あの結局あれあの人間の顔があの上下するっていう、
はい、
普通はそういう動きしないですもんね。
あれを一回その、うん、チーフの方がバレエをやっているのに、うん、あのバレエの踊りじゃなくてその、
うん、
ピンのフォローに見入ってしまって、うん、すごいなと思って見入ってしまって、自分が出す順番を、ま、あの忘れ完全に忘れたっていうのがリハーサルじゃないやゲネプロの時にやりました。
あ、なるほど、なるほど。やっぱそれだけ見事だったんですかね。
はい、
あ、
すごいなって思って、どこも書けないと思いながら見ていたら、
うんうんうん、
はい踊りじゃなくてっていう。
でその4つあの何でしたっけ、トップピン、トップピンじゃないや、
センターピン、
センターピンあって、はい、それぞれみんな役割分担してやってらっしゃったんですけど、はい、今度全体、まあ、こんなこと聞いちゃあれですけれども、うんうん、全体的なミスというのは結構どうでした。
全体
人のはまあ見てる暇はないでしょうけどね。
そうですね、 はあんまりわからないですよね、
う
ん、
あそうですか。
多分個人的にはいっぱいあるのかもしれないんですけど、うんうんうん、は多分さすがに、うん、結構リハーサルとかは何回か舞台の出し入れとかも人がいない段階でもやってますし、音と合わせたりもしているので、多分何回かやってるし、そうですね、作った本人しかわからないっていうのも大体あったりするのでもあるだろうし、
まあ、お客さんとしみたいな感じでね見てるわけじゃないですか、ね、
そうなんですよ、うん、でさすがにやっぱりキャストの方が間違えたとかっていうのは、うん、やっぱり私たちはその人たちを追ってるわけなんで、うん、すぐわかるんですけど、
はいはいはい、そうスタッフ同士なら逆に分かりにくい、
分からないです ね本人にしか多分分からないと思う、うんうん、私のミスも私にしか分からない、はい、
あとその、まあ、落尾が終わるんですけど、まあ、あのその時にそのなんていうかな、どんな感じで解散していくのかなと思って、ああいう大きい舞台だと、うん、なんかこう終わりましたと、でお客さんがお帰りになりましたと、はい、でみんなまあ当然片付けなくちゃいけないんですよ、はい、スタッフの方っていうのはどんな段取りになるんですかね。一応みんな役者の方がわーっとこうありがとうございましたっつってなんか挨拶にこうなんかやり取りがあるのか、もうそれぞれ片付けてシャッと帰っちゃう、
それぞれです。
あ、
はい、
なるほど。
もう結局終わってすごい量なので、うん、その日のうちに片付け全部をまたゼロに戻さなきゃいけないっていうのもあるし、
うん、この日っていうのはラグビーっていうのは昼公演でした、
ね、ラグビー昼公演ですね、昼公演なんですけど、うん、4時5時ぐらいに終わるの で、
うんうん、でね、
でお客さんはけると考えるとやっぱ5時6時スタートぐらいですかね、うん、になってしまうので、
ただその時はまあちょっと細かいですけど、あの腹減ってないですか。
え、もう
ね、ご飯食べてからじゃなくてそのままやっちゃうの。
そのままやってしまって、うん、であのやっぱり各セクションごとに一気に取り掛かって一気に終わることができないんですよ。
全部絡んでるからっていうこと。
そうですね、うん、下で何かしているときは上からお、うん、あのそのさっき仕込んでいた鉄棒を下ろすことができないし、
うん、バトンね、
はい、
わざとバトンということを使わないように気を使っていただきました。
下ろすことができないし、うんうん、っていうのもあるので各、うん、そのセクションごとに休憩を取って、うん、まあありましたけど、うん、
なるほど。
でもみんなやっぱり片付ける方が優先ですね、ご飯よりも。
あ、そっか、
はい、で役者の方たちが、うん、そのあれこれ言っていいのかな、うん、あの打ち上げをね、うん、しますっていうので、あのオーバードホールをちょっと出たところにキューズカフェっていうところがあるんですよ、うんうん、そこで役者の方が立って全員集まって打ち上げをしていたんですけど、
あのでも総勢結構いらっしゃる。
そうなんです、うん、でスタッフの方もって言ってあのお知らせは回っていたんですけど、うん、でその時間帯はですねスタッフはもう片付けに夢中なので、うん、多分舞台監督さんとかは行ってらっしゃると思うんですけど、
まあ、顔出しでね、まあ、
そうですね、うん、チーフとか、うん、私たちのあの一番上の人たちとかは行ってらっしゃると思うんですけど、やっぱり片付けはずっと続いてましたね、う
ん、なるほど。終わったのはいつ頃だったんですか。
終わったの何時頃でしょうかね。もう多分9時頃には解散。
あ、すごい早いじゃないですか、はい、あ、やっぱでもそれだけぐらいだ、まあ、一気にやった方がね、
はい、
ね、気持ち的にも緊張感保ってた方がね、
う
ん、
そうですね、
うん、現状復帰っていう感じなんですよね。
そうですね、うん、はい。
でその後どうしたんですか。解散ですか。
解散ですね。
あ、
もうやっぱりずっとやっているのでそれまでの疲労とかもだいぶ蓄積されていて、
うんうん、あの単純にあの本当にスタッフの方の動線というか動きなんかも、うん、まあ、POD の方でもね、うん、あのよく見ることがあるんですけど、例えばのその今高子ちゃんがシュートしてた、うん、あのキャットウォークの あそこなんていう部屋になるんですかね、センターピンの部屋っていう感じですか、
ね、 あ、 はいはい、
あそこの部屋からあの下の舞台に降りてくるとか、うんうん、どれぐらいの距離歩いてくるのかなみたいなね。
あ、うん、ですね、
うん、結局そういうの一時何回も往復するわけでしょ、
はい、
結局はね、
オーバードホールに関しては、うんうんうん、すんごい上まで上がるので、うん、何階ぐらいなんだろうな、ビルでいうと、
あ、4階ぐらいあるんじゃないの。
いや、もうそれ以上ですね。
あ、本当。
なので、センターピンの、うん、なんて言うんでしょう、近くまで上がれるエレベーター、うん、
あ、エレベーター、
はい、あるんです。で、そこから、結局はそのエレベーターが舞台の奥にあるので、うん、舞台の奥から上に直線で上がっていった場所からずっと歩いてくるって考える、
うんうん、キャットウォークっていうんですよね、はい、だからあの 猫が歩くような天井裏っていう意味ですよね、は
い、
そ
こを歩いてくるとどのぐらいなんだろう、うん、それでも舞台奥から結局はあの客席の奥ぐらいまで歩いてくるって感じなので、150
メートルはあるね。
そうですかね、うん、
いや結構あると思うよ、あの距離は。
でも、
う
ん、そのキャットウォークなんですけど、うん、本当にキャットウォークで、あの天井というか、うん、頭の高さですか、うんうん、が結局いろんな配管とかも全部通っているところを縫っていくんですよ、
はいはい、うん、ということは、はい、ずっとお辞儀しながら来るって感じですよね、
はい、
うん、まさにキャットウォークですね。
何回も頭ぶつけてますね、分かってるはずなの
だからしゃがむっていうこと自体やっぱり体にかなり負担かかるのでね、だからいや、だからその往復だけでも疲れる原因だと思いますよね。
あ、そうですね、うんうん、
であとまあ緊張とかね、
はい、
あと、まあ、日頃の不節制とかいろいろ
それが一番大きいんです
いやいや、そういうこともあるので、やっぱり中島君も言ってましたけど、うん、まあ、POD は POD でも当然ね疲れるんだけど、うん、そのどちらかというと、まあ、表面の筋肉が疲れるみたいな感じなんだけど、今回はなんか生体エネルギーがなくなるみたいな言い方してました、ね、だから骨の髄が疲れるっていうかね、だから、まあ、長い期間っていうのもやっぱあるんでしょうけどね、高子ちゃんもやっぱそれに近い感じだったのかなっていう感じ
しますね。そうですね、うん、動いてる量にしては全然本当にあの役者として出てる方がだいぶ動いてるんですけど、うんうん、
いや、スタッフの場合もその結局役者はずっと座ってたり休んでる時間も動き回ってるんで、結局はねずっと一箇所にとどまることはまずないので、まあ本番になったら本番になったでとどまってはいますけど、
はい、
うん、だから逆にそれ以外はずっと動いてるんでね、スタッフの方は結構歩くのが大変だと思いますね。なんか一つそのフラグ一つね取りに行くのも歩かなくちゃいけない。
そうですね、
ね、もう手下なんかいっぱいいれば持ってきてくれっつってあれですけど、そんな
わけにはいかない。手下ですか？
いやいや、そんなわけにはなかなかねいかないので、うん、でその後なんかスタッフではなんか打ち上げみたいなのもあったんですか？
ですね、うん、あの全体的な、うん、そのスタッフさんでっていう打ち上げの日は、うんうん、あったみたいなんですけど、うん、私はちょうどちょっとまた別の仕事がある日だったので行けてないんですよ。
フリーのね、照明人としてはやっぱ仕事優先ですよね。
そうですね、うん、でいろんな会社から集められていたので、うん、照明屋さんに関してはそうなので、うん、やっぱり別の仕事とか現場とかがある人が多かったので、うん、多分そこには行けてないんじゃないかと思います、
うん、なるほど。音響の方もあの人数はちょっとお聞きしてなかったですけど、音響だけでも5人さっきお聞きしたね、いらっしゃったという、はい、あのさっきあのモニターの話とかね、うんうん、いろいろお聞きしましたけど、やっぱり本当にいろんな裏方のものがあってあれだけの舞台ができるんだなっていうのはね、だから当日私も、まあ、26日の土曜日の夜の3回目の公演を、まあ、安田三郷君とかね、うん、まあ、家族連れで行ってきたんですけど、はい、あの情報量が多くて個人的にはあと3回ぐらい見たかったなって感じありますね。
あ、本当ですか。
結局あの、いろんな 見方をしたいんですよね。あ、うん、
それはありますね、う
ん、だから芝居の中身ってあんまり覚えてないんですね、正直、うんうん、もう申し訳ないんですけど歌聞いてないとかねそういう感じだったんでね、
はい、
あの芝居としてまあしっかり見たいんだけど、うん、あ、このタイミングが今指揮者何やってんのかなとか、
あ、あ、なるほど、なんか違うところを見てしまうんですね。そうそうそう、舞台上じゃなくて、
そうそうそう、今これ舞台こう動いてこう引っ込んでるけどこの間何やってんのかなとか、
そうなんですよね、
ああ、
そこはちょっと気になるところですよね、うんうん、はい、
あと照明についても、あの音響についても、はい、まあ、いろんなことがこう、はい、気になって、うん、まあ、あと、まあ、衣装のことが気になったりとか、まあ、はいはい、いろんなこと気になってこう見てたんで、うん、あの楽しんではいましたけど、
はい、
あの練習これどうやってたのかなとかいつのタイミングでいつはあの合わせてたのかなとか、まあ、いろいろあって、まあ、極端なこと言うとね、うん、この人たちの練習とは交通費どうなってるのかなとか、そういうことも含めて
制作側の話から、
そうそう、いろんなそういうね、はい、うん、まあ、だからすんごい楽しかったですね。
あ、本当ですか、
うん、まあ、いいものを本当見せていただいたなと思って。
いや、でも私も、うん、本当に何回も何回もやっぱリハーサルから何から何回も何回も見てるんですけど、やっぱりあの同じところで泣いてしまうんですよね。
まあ太陽ちゃんちょっとね
感情移入がしやすいんですよ ね、 ね、うん、仕事してるはずなのにダメですね。
まあ、でも、うん、あのこの芝居自体は、うん、あの私詳しくはないんだけど、
はい、
あの、ミュージカルという仕組みが出来上がって、はい、から本当にショッキングの頃の脚本らしいですよね。だからものすごく古典なんですよね、ミュージカルの。
そうですね、う
ん、だからあのなんて言いますか、 いつの時代も胸を打つようなこう場面というのはうまくやっぱちりまめられてるというか、うん、まあ、そういう歴史に耐えてきたような芝居なので、
うん、
あのおっしゃる通りね、あのやっぱタカ子ちゃんにとってやっぱりもう本当うるうるくるような
パターンの、わかりやすい感じでした。
いやいや本当に、はい、うん、いい芝居ですよね。
で、歌が、うん、歌の歌詞がもうセリフなので、それも分かりやすいっていうのもあるし、
うん、そうですね、そうですよね。あの三国なんかも、まあ、音楽をねやっぱ作る立場なんで、うんうん、あとあの洋楽聴く人とかっていうのはあんまり歌詞聞かないので。
ああ、そうですね、う
ん、だからそういうセリフだと思ってで真剣に歌詞聞くみたいな集中力を発揮しないと頭に入らないとかですね
、はい、
うん、そういうこともあって面白かったんですけど、あと最後にちょっとの役者の方々との交流というのは何かあったんですか。その例えば話をする機会があったとか、こういうあのミュージカルの世界の中では有名な方とか、うん、あるいはダンサーの方ではもう世界的に有名な人とかね、うん、
はい、
役者の人とかもあの石田太郎さんって言って、ね、コロンボのね、
はい、
あの吹き替えやってらっしゃる方とかね、うんうん、もうそうそうたるあの剣美由紀さんってね、
はい、
あの宝塚のもうトップスターで今もあの頑張っ元気でこういう舞台の世界で頑張ってらっしゃる方は数少ないんですけど、その中で生き残って、はい、もう本当にやってらっしゃる方っていうのはね、まあ、富山出身だということで、
はい、
あんまり知らなかったんでちょっとびっくりしたんですけど私ですら名前はちゃんと知ってるような人なんで、なんかそういう人たちとお話しする機会ってあんまりなかったんですか。
お話をする機会というか、本当にお会いしたら、
うん、
もうなんか変な話ですけど、うん、トイレでお会いしても、
うん、
皆さん挨拶してくれるというか、
あ、そうなんだ、
はい、で、あ、よくよく見るとこの人キャリーの人やとか思いながら、
あのミュージカルの、
はい、
あ、
結局あの私たちはあまりその役者さんと、
うん、
密な接し方をしていないので、
仕事があんまりクロスしないん
ですね。そうなんです、うん、舞台上でこうメイクをしてちゃんと出とられる姿を天井裏から見ている姿とかしかわからないんですよ、
う
ん、
まあ
です
ね、あと、まあ、練習の時も要するに練習なんでね、
はい、
食べてる時間もない。
そうですね、うん、すっぴんでもうなんかマスクしてってなるともう誰が誰かわかんないので、
うんう
ん
う
ん、でやってみていると、そのやっぱり剣美由紀さんは最初誰かわからなかったんですけど、私もあんまりよく存じ上げないので、
んそれは何、メイクを落とされたんで別人に見えたとか、
そういうか、あの本当に
失礼な言い方しました
初めてお会いしたのが、
うんうんうん、
あの舞台上で、
うん、
結局私たちがセッティングをしている最中に舞台上でどなたか一人だけあのずっと発声練習と、あの隅の方なんですけど、発声練習とあと柔軟をされている方がいらっしゃって、で私どこの、 あのプロ の、 あの外人の方が練習されてるんだろうと思ってずっと思っとって、でもきっとすごいなんか有名な人なんだろうなっていう、うん、なんかオーラはあったんですよ。 声の発声とかも。
ということで、この回転木馬というミュージカルにもしかしたら関係のない人がちょっと体を動かしに来てるのっていうぐらいの感じだったっていう
こと。なんかそのアンサンブルとかで出てる人の中ですごい人がいるのかなとか勝手に思ってたら剣さんだったんです。
それなぜそういうふうに思われた、要するに遠くから見てたからっていうこともあるんですかね。
遠くから見てたっていうのもあるし、うん、あの私たちが入る時間と同じぐらいの時間からもうすでに舞台上にいらっしゃってて、で一人でずっと体をこうアップしてるっていうのが、うん、結局その
いわゆるスターの人がまさかこんな時間にみたいな感じだったんですね、はい、あーなるほど、
こんな時間にお一人でみたいな感じだったので、で後からよくよく聞いてみたら、うん、その同じやっぱりもう何年もお仕事を照明屋としてやってらっしゃる方が言うには、うん、大女優であれば大女優であるほど、うん、大物であれば大物であるほど誰よりも早く来て舞台上で、うん、ああやってアップをしてるっておっしゃってました。
なるほど、
はい、
でその時はもう当然自分の仕事も結構やってるんで、
うんうん、
あのあ鶴見美由紀さんだという認識で終わったぐらいの感じだったんですか。
そうですね、
あ
の人が剣さんなんだ、うん、みたいな感じで終わりました。
なるほど。
その後は私たちあのスタッフのスタッフルームが、うん、その何ですか、主要キャストの皆さんの楽屋通りの通りにあったんですよ、
う
ん、
ああそのスタッフルームというのはスタッフの人がちょっと戻って
休憩するお部屋だったり、うん、あのミーティングをするお部屋だったりするんですけど、それが同じ並びにあったので、うんうん、あのケータリングって言って、うん、皆さんが休憩するようにあの飲み物があったりとか、はい、お弁当が用意されたりとかっていうする場所が同じなんですね、
う
ん、主要キャストのメインキャストの皆さんと、
はいはいはいはい、
なのでそこでお会いしたりとかはよくあって、
でブログになんかタオコちゃん撮ってくれた写真ね役者の人のねおどけた写真なんかもありましたけど、そのタイミングぐらいですか、だから撮影したりしてたのって。
そう、あれもですね、うん、本当に本番始まる前ですね。
ああなるほど。
あれ撮ったのは本番と本番の間だったかな、
うん、あ要するに2日目の、
はい、
なるほど。
なのであの時は同じあのお部屋の中にビリーさんとかもいらっしゃるはずだったんですけど、うんうん、もうビリーさんは精神統一の時間に入られていて
主役だもんね、
はい、いらっしゃらなくて。
なるほど。誰でしたっけ、このこの方でしたっけ。
あ、イノックさん、
うん、
はい、イノックさんとジガーさんの、
うん、中島
君、はい、ツーショットですね、
うん、イノックさんというのは、
藤田さん
、うん、光之さんという、はい、あのこの方はあの要するにミュージカルの役者さんですよね。
そうですね、すごく歌が上手で、
これ年齢的には中島くんよりもちょっと下ぐらいみたいな話をちょっと
私もそんな感じに見たんですけど、うんうん、
結構あのなんて言いますか、あの体型をねギャグにしてらっしゃったくらいに、
はいはい、
少しあのなんていうかシェイプな感じというよりも少しふっくらとした感じの方なんで、
はいは
いはい、まあ、そういうのをこ うまく生かしたね、
はい、
あの感じの、ね、役でしたよね。
そうですね、
うん、非常に好感が持てるでしたね、
はい、
うん、なるほど、
はい、
で今は、高子ちゃんは、そういうお仕事をちょっと中心に今されていきつつ、今後も劇団 POD の方にも参加しつつみたいな感じになるんですか。
そうですね、劇団 POD の方も、うん、ちょっと家が遠くなってしまったので、
うんうんうん、
稽古に通うことがなかなかできないので、
うんうんうんうん、
こういう技術的な面で、
うん、
はい、お手伝いさせていただこうかなとは思ってます、
うんうんうん、ということでちょっとまた参加の仕方が変わってこられるかもしれませんけど、
ね、はい、
また今後ともねよろしくお願い
します。お願いします。
今日ちょっと遅くに来ていただきまして、
はい、
ありがとうございました、はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
キャスティング。